次は3日から6日の社会面、暮らし面、読者の声などからお届けします。最初は暮らし面から、加山里佳ふわっとライフです。349回目です。東大元暮らしという言葉があるが、近くにいると気づかないことはたくさんある。時々は自分の東大の足元を見つめ、私の周りもそばにいる人たちも結構いいじゃないと確認してみてはどうだろう。昨年、補別診療所で半年間研修していた医師から久しぶりに連絡が来た。今は東京で活躍しているその医師からのメッセージには、補別が懐かしいです、また遊びに行きたいとあった。私はスマートフォンの画面を見ながら、わかるわかると思わずにっこり。その話を地元の人にしたら、返ってきた言葉は、そんなものかね、特に珍しいものもないのに。私はつい、何言ってるんですか、これから出回るアスパラも最高だし、その後はメロン、北海道初の恐竜博物館も建設中、それにこんなに空気が美味しくてのどかなところはないですよ、と大きな声を出してしまった。地元にいるとそれらが当たり前になってしまい、良さがわからなくなるのかもしれない。そういえば、奄美大島の風景や植物を力強いタッチで描いた日本画家の田中一村も地元の人ではない。栃木で生まれ、千葉で暮らし、単身で奄美大島に渡ったのは50歳の時だったという。昨年開催された大規模な展覧会を見に行ったのだが、島の人たちが関心を持たなかった雑草にも惹かれて描いたといった解説がつけられた絵があって、なるほどとうなずいた。でも外から来た人にしか魅力がわからない。離れて初めて良さがわかるとばかりは言っていられない。最高とまでは言えなくても、私の周りもなかなかいいなくらいでよい。私も補別暮らしが長くなってきたが、これからも自分の足元にも目を向け、よしよし、私は素敵なところにいるぞと思いながら過ごしていきたい。加山里佳精神科医総合診療医。ふわっとライフでした。
次は3日の同王ワイドからです。躍動する子供たち。5日は子供の日。厚生労働省によると、北海道内の2024年の出生数は 23,505 人で過去最少だった。少子化は止まらないが、スポーツや芸術など様々な分野で躍動する子供たちの姿は周りを元気づけてくれる。好きなことに熱中する同王の5人を紹介する。土産 T シャツ文字デザイン、阿部ウルハさん、小樽奥沢小6年。自由なタッチ、生き生きと。ようこそ小樽へを英語や中国語、フランス語など9カ国語で表記した土産物の T シャツの文字を考案した。吹き出しの中に、小樽を訪れる人々を歓迎する言葉が並ぶ。T シャツは1月に商品化された。国内外の観光客に好評で、多くの人に着てもらえたら嬉しい、とはにかむ。使われている文字は小樽フォント。市内の発達支援事業所、キッズテラスに通う子どもたちの文字や絵を、企業などが使いやすいように加工したデザイン素材だ。ご当地フォントと呼ばれ、同様の取り組みは、札幌を含む全国22カ所で展開されている。自分が納得できる文字や絵を描きたい。タコやカニなどの絵も個性的なタッチで表現し、バッジやスマートフォンケース、コースターなどの商品に、運送会社の作業着、ワッペンに採用されるなど、地元でも浸透しつつある。図案家で協力するデザイナー、佐藤仁丹さん、44歳は、 自由で生き生きとした作品、人を引きつける魅力がある。キッズテラスのスタッフ16人分の名刺の文字デザインも担当。オリジナルの文字や絵を発信し続けると今日も筆を握る。道央ワイドからでした。次は今日の話題です。憲法大臣の予言。小倉敦氏、論説委員、政治担当。3日に施行78年を迎えた憲法の制定に貢献し、憲法大臣と呼ばれた先人がいる。金森徳次郎、1886年から1959年。戦後間もない1946年6月に憲法担当の閣僚に就任し、帝国議会での新憲法をめぐる審議で答弁を一手に担った。答弁の数は千数百回に上るという。憲法施行直前の47年3月に表した国会論が熱い。国会を憲法の根幹と位置づけ、国民主権に基づいて生まれる国会の存在によって、政治力の根源は国民にある、と高揚感をにじませている。興味深いのは、国会や政治をめぐる予言だ。政党の収入について、党が利益をもたらした人からその一部を寄付として受けたり、党に利益を期待する人から受けたりすることを、大いに疑うべきものがある、と指摘している。すでに企業団体献金の危うさを見抜いていた。その上で収入の源泉を明白化することが政党発達の第一歩と求めた。また国会は力の政治になりやすい欠点があるとして、改善策に女性の政治参加を挙げた。女性の政治への関心を高める必要性を強調し、実現すれば堅実に政治の向上を図っていく力は大かろうと期待を込めた。では金森が思いを託した国会の現状はどうか。政治と金をめぐって焦点となっている企業団体献金に関する与野党協議は3月末の結論が先送りされ、大型連休明けから再開される見通しだ。衆院で過半数を占める自民、公明、国民民主の3党は企業団体献金を温存した上で規制を強める案で合意しており、すでに骨抜きの気配が漂う。金森の疑念は解消できそうにない。女性参加も国会議員に占める割合は少しずつ増えてきたとはいえ2割弱だ。おじさん政治に女性の声を生かす道のりは遠い。78年経っても先人の熱意に応えられない国会の姿を、主権を持つ国民の一人として情けなく思う。今日の話題、憲法大臣の予言でした。次は読者の声を2つお読みします。最初は3日です。平和かみしめた昭和の日。登別市にお住まいの戸賀利一さん、92歳の方からです。4月29日は昭和の日だった。私の少年時代は天朝節で、荒人神であった天皇陛下の誕生日とあって、なんとなく朝から緊張し、学校での式典の後、神社に参拝したものだ。昭和一桁生まれの私は、15年戦争を経て、軍国主義から自由平和日本に変わった激動の時代を生きてきた。 芋がゆから白米になった時代でもあった。終戦後、憲法を学び、世界に向かって日本が不戦を誓ったと知った。高校も男女共学となり、学校祭で青い山脈をピアノで弾く先生の方も校長していた。スクエアダンスで女子生徒の手を握り、輪になって踊ったのを思い出す。戦争で死ぬのを覚悟していた時代が遠くに去ったのを実感した。何かから解放されたような喜びだった。戦後80年、バレーボールで全道優勝した高校時代の仲間たちも次々黄泉の国へ旅立ち、残っているのは3人だけ。今年の昭和の日、平和な時代に生きる幸福をしみじみとかみしめた。次は4日です。介護現場のカスハラ防げ。尻べし管内倶知安町にお住まいの会社員菅原辰美さん61歳の方からです。日本介護支援専門委員協会の実態調査によると、介護現場で働くケアマネージャーの 33.7% は過去1年間に暴言や不当要求、根拠のないクレームなどのカスタマーハラスメント、カスハラを経験しているそうです。私は15年前、義母が介護施設に入所して4年ほどお世話になりました。右も左もわからない入所者の家族にとって、ケアマネージャーさんの存在がどれほど心の支えになったことでしょう。感謝しかありません。入所者や家族に寄り添い、個々の体の状況や家庭環境に配慮し、的確なケアプランを提示、実践する。ケアマネージャーさんには、施設と入所者をつなぐ架け橋として大変な苦労があると思います。その上、暴言などのカスハラにさらされるようでは、やる気のある人材がどんどん失われてしまうのではないでしょうか。社会保障を取り巻く環境が年々厳しさを増す中、ケアマネージャーさんたちが疲弊しきってしまわない世の中であるよう願わずにはいられません。読者の声でした。以上、3日から6日の社会面、暮らし面、読者の声をお届けいたしました。